い、どうも皆さん、今回気まより第79回目となります。今回はね、というかまた何度も何度も言ってるような感じで、毎度毎度話題に上げるのはどうなのかとか思われがちかもしれないですけども、以前ライブの方に声優さんの、千原みのりさんのライブに行ってまいりまして、そちらの感想みたいなものをちょうどっと今オープニング冒頭とここと、まあ、オープニングの方で話していこうかなって思っておりますので、ね、何度も聞いたからとかって言ってやれやれとか思わないでもらえたらぜひともね嬉しいですということで、ね、10周年この方の千原みのりさんの10周年記念のライブに、まあ、行ってきたんですけどもね、相当ね、とっても楽しかったね。それをねちょっと本編中で言いつつ、あれもね、あれについてね、あのちゃんと予告をしていたあれについてもちゃんと本編中では話していきたいと思います。それではいきます。デジデジの気ままに寄り道クラブ。部室にいるのはデジデジです。はい、ということでね、あ、違った、間違えた、あ、ちゃあれだね、オープニングトーク入るときは挨拶するんだったよね。はい、ということで、まあ、改めて今更仕切り直すのかって感じですけども、はい、皆様気まよりデジデジです。はい、ということで、もう挨拶がまだ慣れてないね。いやー、でもなんか一人でやってるとすごく変な感じがするんだよね。こう挨拶をするとかっていう感じの。まあなんか徐々に慣れていけたらいいかなと思っておりますので、そこら辺は ぬるく聞いていただければと思います。はい、ということでね、千原みのりさんのライブ、ですね、ライブのタイトルがみのり千原テンスアニバーサリーライブサンクチュアリーというライブのに行ってまいりまして、千原みのりさんが活動を始めて約10周年という、まあ、節目の時ということでライブが行われたということで、ちょうどバースデーの日に合わせたライブだったんですけども、その日にね、日本武道館で行われたねライブの方に、まあ、行ってみましてね、本当楽しかったというか、もう本当それに尽きるみたいな感じなんですけども、まあ、なんか前日はその武道館の会場で小林幸子さんがライブをしてたらしいという話もなんか聞いたりとかして、連日でなんかいろんな方々のライブをやってんだなって、やっぱそうそうたる人たちが行くような場所にね、千原みのりさんも参加するんだなということでね、千原さんは実際ライブ、武道館でのライブは2回目かな、4年前ぐらいに確かやってたんですけど、久しぶりのね、あの武道館のライブということで、前回に比べたらっていうか、前回のもう会場、前回の時はまだ武道館大丈夫なのかなとか思うぐらい、やっぱまだね、本人自体もやっぱドキドキで、本人自体のその夢みたいなね場所ではあったわけだから、なかなか緊張とかすごかっただろうけども、今回はね、もうそのまだそれから何年も経っていろんな会場でライブも重ねてきてっていう後なのでね、もう本当にもう堂々たる姿で歌ってて、こちらのライブが基本的にそのちょっと前に発売されたベストアルバムの方でからの選曲っていうものだったんで、基本的にもうなんだろうな、ライブでの基本的に定番となってる楽曲ばっかりなんだよね。なのでもうこう盛り上がらないわけがないっていうねぐらいの盛り上がりを見せてたんですけども、こちらそのなんだったかな、ベストアルバムだから、あのあんまり二重になっちゃうけど、本当に盛り上がる曲ばっかりなので、盛り上がらない曲というか、その普段そのライブの真ん中とかに入れるそのしっとりしたアコースティックコーナーみたいなのを大体入れたりするんですけども、そちらの時に基本 を入れるんですけど、今回はもうそういうアコースティックな部署が基本的になく、もうとにかく盛り上がる盛り上がる盛り上がるに尽きるっていう、本当にもうね、もう体力持ってかれるような相当タフなねライブだったんですけどもいやもうだから本当にね楽しかった。もうずっとね、ねペンライトをずっと振り続けてて、飛んだり跳ねたりずっとし続けてたんだよね。もうだからこうライブ、この人のライブ来るんだったらもうこのライブすごい最高だったんじゃないのかなって。もう初めて来る人でもいいだろうし、もう今までずっと来てた人もそれは絶対楽しいだろうなって思えるような、うん、ライブだったなって思ったんで、もうぜひともね、こう、まあ、今回のライブはまあ終わっちゃったんですけども、次回以降またライブ行けるんだったら、そういうのがまあこうベスト系のライブをやるかどうかっていうのはあれなんだけど、もうそのライブ中に告知があったんですけど、自分あのフルセルフカバーかのオーケストラレンジのアルバムを発売して、それを引っ提げてフルオーケストラでのねライブをやるということもちょうどそのライブで告知してたんで、まあ、そこのライブはちょっとまたフルオーケストラだから普段の、ね、生バンドのライブとはまた違うかもしれないですけど、また違った観点でも普段またなんだろうな、盛り上がってガンガンやりたいっていう人じゃなくて、その座ってしっとり聴いていたいっていう人も多分いると思うんで、それでも多分盛り上がれるんじゃないかなって思うので、まあここで何度も何度も押しちゃうとあれなんですけども、まあ僕はそこに行こうかなってまた思っておりますんでその時は、ね、またライブの告知というかライブのことについて、まあ、ちょっと話せたらなとか思ったりしております。さてさてということでね、今回は前回言ってた通り、声優のね内田彩さん、僕が応援ずっとしておりますうっちーのライブを、ライブじゃないねCD のね、レビューじゃないけども CD のことについてもろもろちょっとねいろんなこと話していけたらなと思っておりますので、ぜひともお聞きいただければと思います。それでは本編いきたいと思います。今日はフルスタウトを作ったんだよ。特にこのオレンジがポイントだよ。はい、それでは本編いきたいと思います。ということで今回はね2014年11月12日に発売されました内田彩さん、声優の内田彩さんのデビューフルアルバムアップルミントについてね、ちょろちょろとお話ししていけたらなと思っております。なんかいつもねこういうことをしているとずるずるずるずる長くなっちゃうかなとか、その1曲ずつ毎回紹介しようみたいな感じに、まあ、なっちゃってるんで、どうしてもね長引きがちなので、少しね今回は方式を変えたりとかしながら、ちょっと短くまとまれたらいいなぐらいな感じでやっていきたいと思いますんで、ちょっとお聞きください。ということでね、11月12日に発売したんですけども、僕もねあの発売日の11月12日にお店の方に行きまして、すぐにね購入しに行ったんですけども、いやもうなんかもう待ち遠しかったんだよね本当。なんか確か発売が確定したというか、その日付が出たのはもう割と最近だったんですけども、出るよっていうかソロデビューするよみたいな話をされたのは確か2月とかもうちょっと後かな、4月ぐらいかな、なった気がするんで、結構時間が経ってるんですよねだからその頃から、うん、どんな形でデビューするのかなとか、そのシングルなのかな、ミニアルバムなのかなとか、もうライブとかどうなんのかなとか、いろんなことをねもやもやずっと考えてたりとかしてたんですけども、やっとそれで、まあ、告知が数ちょっと前に発売されまして、日付がそれでやっと発売したということで、もう待ち遠しくてたまらないっていう感じですよね。もう以前も紹介しました、言ってましたけど、うち特集の時にいましたけども、昔のそのだいたい5、6年ぐらい前にうちを初めて知って、それで、うん、その頃もなんか歌の活動とかもしてもいいんじゃないかっていう、そういうことを思ってたりとかしたんで、もうこう最近の人気が出たおかげでこれがやれるようになったっていうのはすごく良かったなっていうか、もう応援してきた身としてはすごく嬉しいなっていうのを、なんか最近しみじみっていうか、その発売を感じてすごくしみじみ感じたんですけどもね、嬉しくてっていうことで、もう基本的にもうずっと ずっと聞いてるね日々日々ずっと聞いちゃって、もうなんかもう早くこれライブで見たいなとか、すごいそれを感じちゃうね、内容というか、もう曲が本当基本的に、なんだろうな、こう一曲一曲また違った色が全然見せられてるのね、このうちの。なのでそれぞれその、なんだろうな、歌い方とかその曲調とかそういうのが全く違うというか、うん、全く違うっていう、こうなんだろう、こうソロとしての内田彩っていう存在っていうものを、まあ第一弾のデビューアルバムということなので、本当にいろんな可能性をこの1枚のアルバムの中で見せれてるんですよね。すごいそのなんだろう、ロックでかっこよかったりとか、すごく可愛らしい曲だったりとか、逆にちょっと辛い気持ちがの曲だったりとか、なんかもう本当多種多様な楽曲がね盛り込まれてて、でもなんか割とその半分ぐらいかな、の曲自体はなんだろう、バンドアレンジっていうのかな、バンド楽曲のアレンジの曲が多くて、だからこれはライブだとすごく盛り上がるんだなってこう聞くたびに思うんだよね。そのライブ自体もそのデビューする前にいくつか出演してたのを、まあ、僕も見に行ったことあったんですけども、それを見に行った時も本当にこれぴったりだなって、ライブですごく盛り上がるなっていうぐらい本当にその時から思ってたんで、もうまた大きなライブとかをまたしたら嬉しいなっていうか、そのライブイベントっていう形式なのかどうかちょっと僕もまだ分かんないんですけども、12月の9日にですね、アップルナイトっていうイベント、内田彩さんのですね、やるのが赤坂ブリッツで開催されますイベントなんですけども、こちらね、あの事前の発表によればトークコーナーと歌のコーナーがあるっていうことだったらしいので、ということは、まあ、本格的なライブではないにせよ、ライブも楽曲も普段今までゲストとかで出てたライブよりかは曲数は多くいっぱい歌うんじゃないかなっていうのを期待してるんですね。僕がまだそのライブで聞いたことのある曲っていうのは2曲だけで、ですね、兄弟曲の、こちら、そうです、アルバムのタイトル言ってませんでしたね。アルバムのタイトルがアップルミントっていうアルバムのタイトルで、アップルミントってあの僕も聞いた時にちょっとよく分からなかったっていうか、思い浮かべたのは完全にその緑色のリンゴっていう意味だと思ってたんですけども、これもともとアップルミントってハーブの種類らしいんですよね。でそちらに一応ハーブの意味も込めつつ、まあそちらの緑色のリンゴっていうものも込めつつみたいな話で入ってたんですけども、こちらそのアップルミントの表題曲の、その表題曲アルバムタイトルの通りのアップルミントと、ですね、2曲目に収録されているブレイジンっていう曲を、まあ、ライブで聞いたことあったんですけども、この2曲ともとてもライブノリが良くて、このアップルミントっていう曲はもうすごくなんかもう、まあ、疾走感にあふれるというか、まあ、アップテンポな楽曲となってて、で、まあ、歌詞とかも、まあ、このいろんなところでうちがラジオに出たりとかそういうので聞いたりとかしてたんですけども、こう自分のそのやりたいこととかそういうのを、ね、諦めずに頑張ってやってきた今がここに描かれてるみたいな、そのうち自身の、ね、この声優としての人生みたいな感じの少し歌われてて、ね、あの曲歌詞がすごくいいなって思うところもあったりとか、あとブリジンの方はこちら割とその可愛らしい、うん、なんだろう、恋恋愛とかの楽曲だったりとかもしてるんですけども、もうこれもライブのなんだろうな、掛け合いみたいなものがいくつかあって、曲の中でイエスっていうね、ところがあったりとか、そこをみんなで言うとか、そのライブって一緒に盛り上がれるような部分が結構盛り込まれてて、その部分は結構僕もね、ライブで実際やりたいなって、その1回目聞いた時だけだと分かんなかった部分とかが、ライブ行けばね、できるんじゃないかなっていうので、すごくちょっと今から楽しみにしてるんですけども、こちらがなので、こちらのその2曲以外の楽曲も多分このアップルナイトの方では聴けるんじゃないかなと思うので、そちらはもうちょっとこう今からっていうか、もう これね収録日ばらしちゃうんですけど、12月の7日に撮ってるのでもう2日後なんですよねだからちょっと今からもう待ち遠しくてたまらないっていう状況がまた来てるんですけどね。もうこう年末年始と年末年始というかこう師走という時期で慌ただしい中でもぜひともねライブ行って楽しんでこれ楽しみきってでちょっとこう年末のちょっと忙しくてね気が滅入る感じのねお掃除だったりとか大掃除とかねそういったことに対しても取り掛かっていく気は起きなくはないかなっていうねちょっとこうそこを活力に少しでもしていきたいかなと思っておりますのではい、ではなのでねまたこんな、ね、番組内でもちょっと話せたらいいかもしれないし、まあ話さないでもなんか行ってきたら楽しかったよとかね、まあツイッターとかでね話したりするかもしれないので、ぜひともそのあたりね、まあ一緒に行くっていうか行く人はぜひともねみんな僕と一緒にぜひとも楽しんでいこうか行こうじゃないかって思っておりますよということで、ね、あとまあ数曲ねなんかやっぱ曲の方を紹介したいかなって思っているので少し紹介したいと思いますけども、まあお気に入りというか気になった楽曲みたいなものをすごく少しね楽しんで、ね、楽しんで紹介させてもらえたらなと思います。そうだな 3、4曲あたりにしとこうかなと思うんですけども、まず1曲目がね5曲目に収録されてる Growing っていう曲なんですけども、この曲はもうかっこいいっていう感じですよね。本当そのなんだろう Apple Meet とか Breezin とかも割とその結構バンドサウンド良くてかっこいいかったり、まあキュートだったりっていう感じの楽曲であるんですけども、こちらはもう本当に声からしてっていうかな、すごく歌い方もすごく格好ついてるっていうとあれだけども、すごくかっこいいなって、そのまあ、キャラソンの話になってちょっと申し訳ないですけども、うちがやってたストライクウィッチーズの劇場版のキャラクターで服部静香ってキャラクターがいるんですけども、割とその歌い方に近いっていうとあれなんですけども、そのキャラも割とクールでクールめなかっこいい歌い方をしてるので、そういう感じがなんか好きな人はこの曲は割と好みなんじゃないかなって僕はなんか思ったりしております。はい、あとそれそうだなそうだな、次はじゃあ7曲目のキックとパンチはどっちがいいっていう曲なんですけども、なかなかこう歌詞のね歌詞というか曲のタイトルのインパクトすごいよねって思うよね。キックとパンチどっちがいいだからねなかなかこうどんなびっくりな曲が来るんだろうと思いきや曲を聴いて歌い方聴いてみるとすんごい可愛い曲なんですよね。可愛らしい曲なんですけども、こっちは基本的になんだろうな、失恋別れの曲なんですけども、そのなんだろうな、女性のそのさっぱりとしている恋愛感みたいなものをよく表してるみたいで、表してる感じで、その俗によくなんかよく言うのかどうかちょっと僕もよくわかんないですけども、なんだったかな、こうパソコンの保存の用語的なもので例えるのでよく聞くものあったと思うんですけども、男はその恋愛感、新しい彼女とかそういうのができるっていうか、その別れて新しいのができるっていう状況になると名前をつけて保存っていう、なので前の彼女自体は忘れないで、あの新しい恋愛もみたいな感じで、もう基本的には男はうじうじしてんだなって感じのうじうじっていうかね、引っ張るんだなみたいな感じの思うんですけども、その女性の場合は上書き保存なんですよね。前の恋愛もまあバッサリ消しちゃうんですよね、もうそこら辺逆になんだろうね、男らしいっていう言葉が逆にここでは女性の方が男らしいっていうのが合いそうだなっていうのを思うんですけども、まあまさになんかそういう感じで、その別れる時にその自分はもうそういう恋愛感情とか特にその前の相手には思ってないけど、最後にねパンチと聞くどっちがいいって言ってる通り、その最後の最後に別れるから、それその恨みつらみじゃないけどそういうものをねぶつけてやるっていう感じのねいやーなかなか女性も怖いですねまあそういうのはまあ、あるものだと思うのでなそういう感じのちょっと可愛らしいけどこのギャップがいいなって思えると思うのね、こういうのもぜひとも聞いていただければなと ってます。はい、そしてあとね、9曲目に入ってるピンクマゼンタっていう楽曲なんですけども、これなんか不思議な楽曲っていうのかな、そのバードとかそのロックとかそういう感じじゃないんですけども、すごいふわんふわんとなんかしてる楽曲で、のなんだろうな、こう聞き入れられるっていうか、僕なんかこう聞いててなんか苦にならないっていうとあれだけども、なんか不思議な感覚がずっとぐるぐる聞いてたいなっていう気持ちになってくる楽曲なんですけども、なんだろうな、僕がどう表現していいのかなっていうのはあれなんだけども、聞いてほしいなって思ったからちょっとあまりにもボソッとバサッとしすぎましたかねそうだな、あとじゃあ2曲もうなんか大半紹介してる気がするますけども、まああとじゃあ一応2曲分10曲目と11曲目あとじゃあ紹介したら終わらせていただこうかなと思っております。10曲目が泣きべそパンダはどこへ行ったっていう曲なんですけども、なんかこれすごいファンシーというか、なんだろうな、童謡みたいな感じのすごいメルヘンな世界観の楽曲なんですけども、ここもなんかその先ほど紹介したそのキックとマンチはどっちがいいっていう楽曲と同じ人が作詞作曲、を曲を作ってるんですけども、まあ、どちらもなんだろうな、このギャップってものを割と大事に作ってるかなっていうのを聞いて思うんですけどね、その曲自体は可愛かったりメルヘンだったりしてるんですけども、その中でもその歌詞の内容が結構攻撃的だったりとか、割とそのちょっと頭の中のモヤモヤした部分とかそういうものを毎回し描いているので、この中ではそのなんだろうな、ある種このアルバムの中で異質っていうかその特殊な楽曲なのかなって思うんですけど、なんかまた新しいなっていうのを聞けるんじゃないかと思いますね。あと最後11曲目ラストに入ってる曲なんですけども、ドーナツっていう曲なんですけど、これがねラストに来て一番なんだろうな、癖が強いというか激しい曲っていう楽曲で、もう完全にゴリゴリバンドサウンドなんですよね。ロックっていうかな、なんだろう、俗に言う、まあ、ガールズバンドっていう感じの方が正しいのかなっていうね、なかなかロックな楽曲で、まあ、歌詞も割とねそういうちょっと強い感じのイメージで、まあ、うち自体が割となんだろうな、こう僕がまあ知ったのはそのラジオだったりとかしましたけど、割となんだろうな、可愛らしいキャラとかそういうのを演じてたりとかすることも多いし、そういうねように本人も見えたりとかする部分もあるんですけども、実際結構こうなんだろうな、生き方が激しいというか逆にその言い方的にはロックな、ね、生き方をわりかししてる、ね、人だと思うので、ちょっとはい、なのでそちらをの部分、そういう部分が少し詰まってるんじゃないかなと僕自身は少し思っているので、なのでこれは本当に締めっていうか、このラストにこの曲を持ってくるっていう意義が逆にまたあるのではないかなってね、こう可愛らしいだけでは終わらない、このうちらしさっていうものを表現するのには、こうラストにこの曲を持ってきたっていうのはすごくぴったりだったんじゃないかなっていうのを、はい、思ったりしておりますね。はい、ということでね、まだね、これこちら基本的にじゃないねこれはいいとして、こちら11曲のアルバムなので、まだまだ他にも紹介しきれてない楽曲もあるので、ぜひともね実際に手に取ってみて聴いていただけたら嬉しいなとか、まあ話せ今後のそのなんだろうな、こううちのアーティスト的な活動とかを少しでもなんか応援したいなみたいな感じのまあそれはなくても、とりあえずなんとなく興味あるんだったら、こうレンタルでも何でもいいからちょっと手出してみるっていうことをしていただけたら嬉しいかなって思ったりしております。はい、ということでね、まあ、さっくりまとめられたかなっていうところをちょっとわからないですけども、少しずつ話させてもらったので、またねこう次のシングルが出るとかアルバムがあるとか、またライブをするみたいな話があったら、ぜひともね応援していきたいなとね、しみじみ思っている最中でございます。はい、ということでエンディングに行きたいと思います。なんだかドーナツが食べたくなってきた。一緒に買いに行こうか。 はい、それではエンディングです。ということで今回はうちのアルバムについて、紹介させていただきましたけども、割とねさっくりまとまったんじゃないかなと今回は思っております。ぜひともね興味持ったら聞いていただければと思います。それではあとメールの紹介、メールの紹介じゃないね、メールの募集をしたいと思います。ぜひともね皆様メール決まり、いろんなコーナーありますので、メールフォームというかの方を検索、決まりメールフォームで検索していただければ出てきますので、そちらから送っていただければと思います。あとねメールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com こちらから送っていただければと思います。はい、ということでそろそろ、あそうだそろそろてかそうそう次回予告ね、前度前度してると思いますけども、今回はちょっとねしないであえていきたいと思います。次回ちょっと何をするかちょっと控えておくというよりかは、ちょっと次回のその直前のね、僕と八中の会あたりのところでちょっと次回は何するみたいな感じので、ちょっと収めておこうかなって、そこのタイミングで言おうかなっていう。でもなんか普通のトークとかあえてね、そのテーマトークといういつも通りのジャンルで入ってみるのもありかなって思ったりしてるので、それはね何が来るかはちょっと楽しみにしていただければと思います。さてそろそろ下校時間なんで帰ります。本日部室に集まったのはデジデジ一人でした。それではまた部室で、バイバーイ。